さあ続いてはゆるい社会学のお時間です。
ゆるい社会学なんです、はい、でも時々ゆるくない社会学もあるんです、
はい、
でも今日あたりはこれゆるいって言ったら失礼でしょ、
ね、
だって日本の文化、はい、日本の居住いの部分ですね、
うん、
この部分で欠かせないもの、これはやはり畳。
そう、
他の国にはない畳文化、うん、
はい、
日本特有ですよね、やはりね、この硬質な夏の湿った空気が、うん、冬の乾燥した、そういう中でその使える、
ね、日本に適したね、その住まいをプロデュースしてくれるということで、うん、今日は畳のプロにお話を伺っていこうと思います、はい、ご出演いただくのは栃木県畳協同組合理事の井岡治さんです。お電話がつながっています。井岡さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いします。
ちなみに井岡さん、
はい、
今各一戸建ての住宅で、
はい、
畳の部屋って平均何畳ぐらいですか。
大体、一部屋で6畳から8畳が今新築の場合が多いですね。
大体6畳から8畳しかということは、
はい、
一軒新しいお宅ができると、
はい、
畳屋さんは何、8枚しか畳売れないの。
はい、そうですね、うん、今はね。
というと畳のこう需要ってのはそんなに減っちゃったってことなの。
まあ年々減ってきていますね。それでも今はね、
うん、
お客さん の思考が多少変わってきたんですよね。
どんなふうに、
それで新築の場合リビングが大きい部屋で取ってありますよね、
うんうん、
そこの一角に、うん、癒しの空間として畳を敷くっていう抵抗が多くなって、
そうそう多いですよね。私の友人も家を建てた人が2人ぐらいいるんですけど、大きなリビングの一部に畳を4畳半とか6畳とか置くっていうのが流行りですかね、
はいはい、そういうのが今だんだん多くなってきてるんですよね。
実は僕はね、
はいだ
からはい、畳がないとね腰がダメなのよ。畳の部屋で寝てるときはね、本当にこう腰がねちゃんとこう座るのね。
そうですよね。
寝ててね。
はい、
ところがこれベッドっていうのは丸々のね。
そうだね、うん。ちょっと深く入っちゃいますからね。
そうで硬いね、フローリングの部屋でね、ちょっとこうマットを厚くして寝てもね、これは全然ダメなんだな。
そうですね、
やっぱり日本人の体ってやはり畳が合うんだろうね。
ちょうど畳のね厚さとか硬さとかがちょうど合うんだと思いますよ ね、はい、
僕ら子供の頃さ、
はい、
僕ちょうどこの入梅になる前、この日差し の柔らかい時に一度こう畳を上げてこう虫干しみたくしたじゃない。
そうですね、前はやったってことがありますよね。
今なんであれやらなくなったの。
はい、今はね、部屋の中に家具がたくさんあるんですよね。
家具は確かに畳の上にあるわ、確かにな。
そうですね、で、うん、それを庭に干すのが、うん、家具を、ね、寄せて、うん、大変なもんで、
うん、
それをやらないっていう傾向が今は出てきちゃいましたね。
あ、なるほどね。
それに庭もだんだんね狭くなってきておりますので、
干す場所がなくなったから。
そうですね、
そうそう、だから、ね、干す場所と、あと、うん、労力ですか、
うん、
それがなくなってきてるんで、干さないっていうことが、うん、ほとんどが干さないですね。
でもこう干せないまでも何かこうお手入れできる方法とかって何かありますか。
そうですね、一番いいのはね、うん、畳の湿気、畳はね、
うん、
夏は湿気を吸ってくれるんですよ、
はいはい、
だからね、なんか涼しいんですよね。
あ、そういうことなんです
ね、はい、そうなんで、やっぱり、うん、天気のいい日は窓を開けてもらって、
うん、
空気の乾燥を良くしてもらうっていうのが一番いいですね。
なるほどね。風通しを良くして、はい、まあ、乾かすというような、
は
い、
そう、それがね、外へ出せないもんですから、そういう方法が一番いいかと思います。それと今はね、エアコンが入ってますので、
はいはい、
時々エアコンでも除湿の方をかけてもらって、暖房、冷房じゃなく、除湿の方をかけてもらうのが一番いいんですよね。
そうすると部屋畳の管理方法もあるのね。
そう、部屋の空気、湿気を捨ててくれますから、
除
湿が一番、もしエアコンがある家庭でしたら、それが一番いいですね。
ちょっと相談なんですが、
はい、
井岡さんね、
はい、
中にこうタバコを吸われましてね、
はい、
ちょっと畳のところに黒いタバコの焦げができちゃったんですけど、
使いましたね、
こういう時ってね、皆さん的にこうお願いすると何か処置してしてくれるんですか。
まあなかなかその修理方法は、
うん、
ね、小さい焼け焦げでしたら、
うん、
畳のいぐさを多少抜いて、うん、一本いぐさ一本一本になってますので、うん、それを何本か抜いて、うん、それをちょっと黒っぽくなってるところを取って、うん、その他のいぐさを寄せて、うん、ちょっとわからなくする方法があるんです。
あ、そんなのあるの？
そう、あります。
小さいやつはね。
小さいやつ、はい。
で、大きい、まあ大きくなったらこれ火事になっちゃうからそんな大きくはないんだけど。
あ、そうですね。ね、だから、はい、1センチ以上になるとちょっと、うん、そういう方法だとね、ちょっとね、いぐさが寄せきんないですから、あとは畳屋さんに頼んで、
うん、
その部分を、1枚は新しくするか。
そうですね、交換とかね。
だそう
1枚だけだって交換したらさ、1枚だけものすごい光っちゃうじゃない。
そうですよ。色がね、合わない。
だから、そうですね。だから、その一部屋を全部やってもらう。
ああ、そういうことなんだ。
それが畳屋としては嬉しいですね。
ああ、そういうことなんだ。畳替えっていうのをすればいいんだね。お、畳表を変えるのね。
あ、そう、それか、あとは、ね、ガムテープをちょこっと大きさに切って貼れば、うん、同じちょっとね、茶色っぽいガムテープもちょっと茶色っぽいってあれですから、
応急処置としてはね、
ね、ちょっと黒くないですから、ちょっと目立たなくなる、うん、それが応急処理ですね。
タバコは注意です。
まあ、でも一番いいのは井岡さん、
はい
ね、畳屋さんにお願いして、はいね、貼り替えてもらうのが一番だ。
そうですね、それが一番うちで、畳業界としては嬉しいことですね。
おそらく今番組聞いてる方が、はい、今畳のこう張り替えってどのくらいかかるのっていうのがね、みんな興味あると思うんだけど、
ね、
畳表変えるわけですよね。
あ、そうです、表は
大体今1畳どのくらいの費用なんですか？
そうですね、1畳平均しますと、
うん、
8000円から、うん、まあ、国産の、
うん、
まあ、国産と国産じゃないのもあるんですよね、今はね。
イグサでね。
はい、イグサで、はい、うん。で、国産のいいものを使うと、8000円から1万円ぐらいかな、1畳。はい、その、
6
畳で6万円ぐらいですね。
それは何や、その畳も全部、その、張り替え賃全部入れて、ということは6万円で、
はい。
新しい畳の部屋に寝られるの？
はい、表を取り替えれば新しくなります。はい。だからそんなに割高じゃないん
ですね。じゃないよね。これはね、井岡さんどこだから安いわけじゃないのね。
あ、違います。業界全体で、8000円から1万円っていうことで、それで、大体皆さんやってるようです。
あ、そう。いやー、だってね、なんとかとなんとか畳は新しい方がいいっていうくらい、やはりいいんだよね。
香りが違いますね。
昔から言ってますのでね。
ね、
でも今の傾向は、女房と畳は新しい方法がいいってにあって、
うん、
旦那と畳は新しい方がいい。
そうですよ、関谷さん、
そういう傾向になってますね。
いや、新しい女房ってなかなか難しいのよ。口で言うのは簡単だけど。
あ、そう、
でも畳はでもね、
そうです、
6万円で6畳が変えられるんだら、このくらいの贅沢、うん、
ね、
でも悪くないよね。
そうそう、気分転換のね、新しくなりますから、ものすごく気分転換になりますよね、
う
ん、
そうですね、
ね、
はい、井岡さん、はい、最後になるんですけれども、せっかく畳のプロということでご登場いただきまして、そのこだわりを最後一言教えていただいてもいいですか？
あ、そうですか。そうですね。うん、今は畳の場合は、ある程度機械で仕事をしちゃうんですよね。
うん。
うん、機械で一部分を作業でやる。と、
うん、
いうことですので、なるべくその機械の操作も上手に、あと手仕事の部分も上手にやって、
うん、
プロとしては、良い材料を使って、うん、良い材料をね、
うん、
それでお客さんに、ああ、これは良かったなっていう、喜ばれるのが一番いいことですね。はい。
わかりました、井岡さん。はい、いい勉強しました。
あ、そうです
か。女房はそうは変えられないけど、はい、畳はね、小遣いで変えられるってことが知りました。
そうですね、そうしてもらえる一番、その業界としても嬉しいことです、
はい。はい、今日はありがとうございました。
はい、はい、そちらこそ、じゃあこれからもよろしくお願いします。
よろしくどうぞ。ありがとうございました。
はい、失礼します。
今日は畳のプロでいらっしゃいます栃木県畳協同組合理事の井岡治さんに、畳のプロの社会学ということで
いい勉強した。女房は変えられないけど畳は変えられるぞ。皆さん、
旦那も変えられますよ。
ラジっちゃう。